ポッドキャスティングプログラム by 愛で思う日々。トゥコーンサワリカップ、そしてスバイディマイカップ、お元気ですか？リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？タイで思う日々ポッドキャスティング第48回をお送りします。お相手は匠たけしでございます。録音および配信は10月の15日日曜日に行っております。多くの方は日本で聞いていただいていると思うんですけれども、日本の天気はいかがですか？タイはもう雨季の末期に入っておりまして、チェンマイは去年8月9月と大きな洪水があったんですけれども、チェンマイのこの市内に関してはそれほどのニュースは伝わってきていないんですけれども、タイ全土に関しては、洪水ですとか冠水というニュースがよく聞かれます。今はまあそういう時期になっています。チェンマイは週末かなりいい天気になっておりまして、私の方はですね、昨晩はプレミアリーグのサッカーをテレビ観戦しておりましたね。アイリッシュパブでギネスビールを飲みながらマンチェスターユナイテッド戦を見て、あとは家に帰ってアーセナルやリバプールやチェルシーといった試合を見ておりました。結構夜中の方まで見ていた感じがします。まあ、こういう好きなフットボール中心の生活ができるのも私にとってはタイの醍醐味であったりします。本日は映画を見に行っておりました。 The Departed という、タイトルの映画で、監督はマーティン・スコシージで巨匠ですけれども、主演はレオナルド・ディカプリオ、マット・デイモン、ジャック・ニコルソン、それからマーティン・シーンも出てましたね。なかなか本当に豪華なキャストで、見ながら あの映画のリメイクだったのかというのを気づきまして、香港映画のインファーナルアフェアっていう、私もテレビ、日本のテレビで確か吹き替えかなんかで見た記憶があるんですけれども、日本公開は、ネットで調べてみると来年なんですね。映画ファンの人はちょっと待ちきれないのではないでしょうか。さて、本日のタイで思う日々ポッドキャスティングはチェンマイブロガー対談ということで、チェンマイ環境通信というブログを書いてらっしゃいます津田浩一さんと対談をしました。
今ちょっと考えてることは、最近マイバッグっていうのが出てきたんですね、タイでも。で、まあ大きなこうカルフールであるとか、あとリンピンスーパーマーケットがこう独自にこうマイバッグなんか出してるんですけど。
あ、そうなの？
まあそのカルフールが出してるのはそのマイバッグを、カルフールのマイバッグを購入してくれた人には何もその何て言うんですかね、インセンティブないっていうんですかね、バッグを購入するだけなんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、例えばそのレジに行った時に、例えば1000バーツ以上買ったら2バーツ還元しますよとか、そういうの全然全くないんですよ。
はいはい、なるほど。
でもそれって、そういうやり方って僕は汚いと思うんですね、カルフール。
あー。
っていうのは実際そのマイバッグにはカルフールってついてるわけ
そうなん
だ。その消費者は広告塔にされてて、しかもカルフールは、うちは環境にこういいことやってますよと。いや、それは汚いじゃないかと。例えばそのカルフールが作ってるそのコットンがですね、オーガニックコットンで、プリントしてるのも何ていうの、大豆 の環境に優しいインクを使ってますよとか、まあ多分そうじゃないと思うんですよ、ね、そこまで僕も調べてない
で。それもすごいじゃん。まあいいでしょう。
そこまでやってれば、と思いますけど。そういう意味で、じゃあカルフールって大き、まあ、大きなスーパーチェーンもありますよ、
うん、
そこが協力してですね、じゃ共通で使えるやつ作れないかと。
はいはい、なるほどね、はい、いいね、それね。
で
カルフールだけじゃなくて、
カルフールだけじゃなくて、うん、まあ、大きなスーパー、まあ、ビッグシーとかね、ロータスとかいろいろあるんですけど、で共通で使えるやつを作れないかと。
かっこいいね、それね。
できればいいんですけど、ちょっとタイ語で企画を書いてみようかなと思ってるんですけど、
津田さんのマイバッグについてのちょっとお話を聞いていただきました。津田さんはですね、チェンマイにあるフリーペーパーでもう 2,3 年前からチェンマイの環境についての記事をずっと書かれていまして、まあ、彼があのブログを始めるというふうなことがあって、まあ、私がちょっとまあブログ先に始めていたこともあってですね、いろいろアドバイスさせていただいて、でそんな中でいろいろ話していく中で、まあチェンマイのフリーペーパーチャオというフリーペーパーがあるんですけれども、まあ、そこで、どうせだったらその環境の記事だけじゃなくてその関東特集みたいな形で、チェンマイの環境について、記事を書いてみようと7月にですね、特集ゴミは金なりチェンマイのリサイクル事情という形で特集記事が、まあ、実現できたんですね。私自身も一部ちょっと文章も書かせていただいて、とても面白い試みができたなというふうに思っているんですね。
今回そのゴミの特集でやった関係でもあって、うん、タイで一番こう今勢いがあるその大きなリサイクル会社っていうところがあるんですね、うん、それはあの、まあ、ウォンパニットっていう会社なんですけど、うん、でそこはあの、まあ、これはビジネスでやってるので、でもそれでもすごいのは、そこはあの自分たちが持ってるそのフィールドがあるんですけど、うん、そこでやらせてるんですね、マイバッグを。そのウォンパニットっていう会社がバッグを生産して、うん、であのスーパーで使えるようにしてるんですね、はい、でその代わりあのそのスーパーから出た例えば段ボールであるとか、うん、っていうのをちゃんといい価格で買い取りますっていう。
かなりそのウォンパニット社ですか、
はい、
ウォンパニット社っていうのはその社長さんというか経営者の人は非常になんていうかあるこうコンセプトというかそういうものがかなりあるんですかね、
う
ん、
そうですね、賢いと思います、うん、まあ、賢いと思いますし、やっぱりこうビジョンがやっぱりこう、あの電池とか蛍光灯とかもその会社をこう集めるようになってるんですね。
あ、そうなんだ、はい、あ電池集め出したの、
はい、ただ今の時点ではその買い取りという形ではないそうです。
あ、なるほど、
はい、で準備はしてるそうです。だからリサイクル業者ってこうやり始めてる人が増えてきてるんですけど、タイ人の中で。そうなんだ。でチェンマイでもそのウォンパニット系列の会社って、うん、あのかなり増えてきて
る。あ、本当、
はい、で僕がこの前ブログで出した、うん、あのまあ、80バーツぐらいだったんですけど、うん、自分で実際売りに行った、そこもウォンパニットだったんですね。
あ、
でそこは2ヶ月ぐらい前に建てたってこと、売ってましたね、
場所で作ったっていうね、そういう
会社、はい、あの、はい、2ヶ月前からこう始めたと。
あ、
はい、
じゃあまさに本当にこう黎明期っていうかこう、はい、こう始まったばかり、帯同し始めたばかり。
そうです。
やっぱ住んでみて分かるんだけど、人間の消費熱っていうのはこういうふうにこう育てられていくのかっていうのは私は体力で分かりましたよ。
そうかもしれないですね。
新しいものができて、
新しいものができて、
うん、あのみんな本当にその辺の親父だったね、車乗ってたのがトヨタのピックアップ買っちゃったりするようなね、はい、どこにそんな金あるんだよみたいな、いやそれはゲップだよみたいな話だと思うんだけど、あと本当若い子でもスクーターですよね、
スクーター
です、あのオートマティックのね、オートマティックだって来た頃はそんなになかったと思うよ。
ない
でしょ。
ないですね。
っていうかもう消費っていうレベルに考えたら日本とタイなんて全然変わらないじゃないですか。
多分変わらないんじゃないですか。
物だって全然にあるし、ただ日本はいろんなタイプのあるとあらゆる種類のエレクトロニクス商品とかそういうものがあるっていうだけであって、はい、消費物っていうことであればタイも全く変わらないね。
だから1人あたりが1日に出すゴミの量って本当変わらないかもしれないですね。
あ、
なるほど。量的に言うと本当変わらなくなってきた。
あ、
ウェブログマスターの匠たけしです。ただいまお送りしているポッドキャスティングタイで思う日々はウェブログ、タイで思う日々のコンテンツの一つとして昨年の11月より音声および映像で配信されているものです。ポッドキャスティングおよびビデオキャスティングの配信は不定期のものですが、ブログの方でのテキストあるいは写真による情報は毎日更新しておりますので、ぜひともタイで思う日々 www.taideomou.com までアクセスしてください。 検索なさる場合はタイで思う日々の思うを想像の想という字にしていただいて検索していただければすぐに見つかると思います。今後ともブログおよびポッドキャスト番組双方よろしくお願いいたします。ということでちょっと短い時間だったんですけれども津田さんとのお話聞いていただきました。まだタイではその制度としての分別ゴミ、日本でいう燃える日、燃えるゴミの日、それから燃えないゴミの日というものが設定されていないので、ただ分別ゴミ自体はですね、例えば缶だとか瓶などのそのリサイクルっていうのはもう始まっていますし、そういうものも受け付けて話の中で出たように受け付けているんですね。ですから私のアパートなどでも今では自分で気をつけて缶ですとかそれから瓶などは別にして一箇所に集めるようにしておけばですね、同じそのゴミの中に入れてしまうのではなくて別に出しておけば、ちゃんとそれはそれぞれの業者さんなり個人の方が引き取っていってもらっているようです。まあ、そういうことであればですね、まあ、積極的に参加したいと思いますし、まあ、日本という国からやってきてですね、タイに来て思うのはやっぱり消費が非常に高まってきていて、まあ、それにつれてそのゴミもたくさん出てきていると。でまたそのゴミっていうのがまたその例えば大気の問題なんかとも密接に結びついていまして、排気ガスだけではない、例えば野焼きだとか、それからそのゴミの野焼きっていうのは結構ゴミのその焼却ともその結びついているらしいんですね。要はゴミを燃やしてしまうらしいんですよ。でそういうこともあったりしてですね、その環境自体についてのその自分のその関心というのは非常に高いものですから、個人的にもこれから津田さんを通じてですね、いろいろ情報を仕入れてですね、このブログなりポッドキャストでご紹介できればというふうに思ったりもしています。また津田さんとはその北大情報誌 そのチャオでですね、また環境について、特集が組めたらなというふうな話もしていますし、それも実現化に向けています。今回はブロガー対談、チェンマイブロガー対談ということで、チェンマイ環境通信の津田さんとの お話をお送りしました。それでは、今回のタイで思う日々ポッドキャスティング終わりにしたいと思います。また次回のポッドキャスティングでお会いしましょう。それではサワディカップ。